はい、どうも、グレートギダユでございます。2月ですね。2月は大変ですよ。28日までしかないですからね。いろいろちゃんと算段してやらないととんでもないことに、今まで何回もそういう目に遭ってるからね。なんだろう。学習能力がないっていうかさ、もう2月もうねえじゃねえか、みたいなね。そういうのをいっぱい食らってるからさ。皆さんもちょっと気をつけてくださいね。なんでね、お前がそういうこと言うね、お前が一番気をつけろよっていうことでございますけど、あのね、いろいろ大変だったでよ。1月いろんなことあってさ、嬉しいこと、悲しいこと。まあ今日もね、そんなことをね、パーパーパーパー喋りたいと思いますんでね、一つ30分お付き合いください。というわけで、グレートギデアユの笑い音楽館スタートでございます。はい、改めましてグレートギダユでございます。よろしくお願いいたします。ということでね、1月となったね、浅草東洋館で下関があってさ、俺伝説の男って今呼ばれてるから浅草ですごいことやらかしたんだよ本当にね、共演者がみんなね、目が点になってね、ま、何やってんですかっていうのをね、怒られた。1月の22日だったかな浅草の東洋館がね、お客さんじゃなくてね、出演者の大爆笑でね、揺れ動くっていうね、すごい状況だったんだけどさ、うん、まあね、ほんとに、笑っちゃうね。笑っちゃうねじゃないよね。いろんなこと。あとね、まあ、今日もう話そうと思ってるんだけどさ、びっくりしたのがね、高校の同級生が見に来てくれててさ、そいつがね、知らなかったんだけど、お米屋さんっていうのは知ってたんだけどさ、そこね、池袋でさ、4代続く、だってお米屋さんでさ、そいつが見に来てくれてね、で、その夜さ、終わってから、じゃあ一緒に飯でも食おうよって言ってさ、連れてってくれたんだけどさ、久々に緊張した。何が緊張したってね、情けないね、本当に。まあ、そんな話をね、今日していきたいと思いますんでね、一つよろしくお願いいたします。久々だよ。回らないお寿司見たの。情けない話でしょ。一つお楽しみに。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして、メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、改めましてグレートギダユでございます。よろしくお願いします。1月にさ、何があったかっていうと、俺、またね、手術したのね。まあ、そんな、なんて言うんだろう、大事、手術に大事じゃないとか言うとさ、怒られちゃったりとかするかもしれないけど、鎖骨ってあるんじゃない？胸のね、なんつうの？この、両脇のところにさ。で、鎖骨が、の下にさ、静脈が流れるんだけど、鎖骨か静脈にね、血栓が溜まっちゃってさ、まあ、しょうがないんだよね。元来その、糖尿病だからさ、血栓ができやすいって、まあ、日頃のね、行いもいろいろあるんだけど、それでさ、それをね、PTA って言ってさ、あれだよ、よく言ってるけど、ペアンツ・ティーチャー・アソシエーションじゃないよ。じゃなくてね、血管の中にね、ガイドワイヤーと、風船を入れて、それで、なんだい、 狭くなったところをこう広げるっていうさ、そういう処置があるんだけど、それをやんなきゃいけないことになっちゃってさ。で、ね、まあ、1月はさ、21日から東洋館のボーイズバラエティ、うちの協会のね、受け持ちが始まるからさ、うん、それまでに、なんとか、退院っていうかさ、それしとかなきゃいけねえなと思ってたんだけど、でね、なんて言うんだろう、肘とかさ、まあね、肘はもう何回も PT やってんだけど、肘とかは日帰りでできるからさ、うっかりその感じで待ってたらさ、今度鎖骨科だからさ、ちょっと大事を取って一泊しましょう、してくださいっていうかさ、一泊入院になっちゃったもんね。でさ、21日、20日に入院して、21日手術して、で、22日に退院なんだけど、22日に俺、東洋館の出番があったんだよ。まあ、昼過ぎだから、13時半ぐらいからだったのかな。で、まあ、なんとかなんだろうっていうか気持ちでさ、行ってさ、で、20日に入院して、まあ、20日は入院するだけでも何にもやることなくてさ、検査とか、うん、そんなのばっかりでね。で、21日にさ、朝から、手術して、これ大変だったんだよ。朝手術して、昼、まあ、手術自体はね、1時間半ぐらいで終わるんだけど、手術した後に今度さ、透析をしなきゃいけなくてさ、で警察病院っていうところでやったんだけど、うん、そこのね、透析ルーム行ってさ、うん、透析を受けながらね、うん、やってきたんだけどさ、そう、大変だったよ。一日もう、ストレッチャーでいろんなとこ運ばれたりとかしてさ、ほえで、ね、ほえでまたこれもさ、もう、なんだろう、情けない話なんだけど、鎖骨をね、そういう処置をしようとすると、大体肘からこう、なんていうの？ガイドワイヤーを入れていくんだよね。肘のところからさ、針刺して。なんだけど、もし万が一そっから入らなかったときは、股の動脈から入れるっていうのね。うん。長いよ、距離が。股の動脈から鎖骨までって。どうやって血管って通ってんだろうとか思うんだけどさ。そう。で、あれだよ、股から入れるかもしれないからってさ、過去、これ、同じ、なんていうの、処置を2回やってんだけど、2回ともさ、股から入れるから、堤防してくださいって言われて、毛を剃るわけだよ。うん。この年になって。あ、もう、2、3年前だけどね、やったのは。そう、それでさ、剃るんだけど、剃ってさ、もう、子供みたいになってさ、手術のとこ行くんだけど、ほんで、過去2回ともさ、肘からでちゃんと入ってったから、股からは入れないで済んだろうね。だから本当に、ただ剃っただけでさ、なんか、剃るのが趣味の人みたいになってんじゃん。やだなとか思いながらね。そう、いや、もう参ったなと思って、今回もだよ。で、今回もさ、肘から入れるって言われて分かりましたって、のほほんとしてたらさ、急に、20日の日にさ、看護師さんが来てさ、先生からなんですけど、万が一のことがあるといけないって。で、そばって見たらさ、右手に電気カミソリ持ってて、おぉ、ちょっと待って、って。いや、でもお願いします。うっそーってなって。まあ、でさ、過去2回こういうことあったんですよって言ったらさ、うん、それはお気持ちはわかりますけどって言われてさ、剃ってください。うわ、嘘だろうと。そう、でも、ちょっとね、まあ変な話だけど、なんていうの？チェックした後に、看護師さんが剃ってくれたから、あ、よかったとか思いながらね、受けたんだけど、まあ、結局またフィジカルで、済んだんだけどさ、畜生とか思いながら、剃り損じゃねえか。なんだ剃り損って、みたいなね。そう、そんなことを言ってさ、で、21日それでさ、で、22日ですよ。で、もうさ、病院もね、退院の時って結構めんどくさいんだよ、書類のこととかさ。 うん、なんかお昼どうしますとか、いらないよとか、朝、なんだったら朝も食べたくないわとか思いながらさ、ちょっとだけ揉めたりして、でね、結局ね、10時、なんとかね、頑張ってね、10時には退院できたのかな？うん。で、そのままもう、家帰ってさ、うん。で、迎えに来てくれる人がいたもんだからね、浅草まで、車乗せてあげるよって言ってさ、よかったと思ってさ。で、行って、で、その、手術とか入院とかさ、ブログに書いて、ってたからみんな見てるわけじゃん、それを。で、そこに俺が現れたもんだから、何やってんですかとか言われて、いや、退院したから今日出ようと思ってて、いや、おかしいでしょって。普通は休みますよね。いや、休んだってね、別に出るためにさ、うん、東洋館出るためにさ、朝早く、そうやって退院してきたんだから、それは出るでしょうって言いながら、何考えてんだろう、この人っていうことになって。すごいね、ボーイズバラエティーでね。うん。たけし君単独レート着て、手術受けて、退院したその日に舞台復帰って言われてさ。もうすごいちっちゃなニュースになってんだけどな。ねえ、普通はね、なね、体が動きゃ出るよ。出ないのかな、みんな。どうなんだろうね。でもさ、この話も何回もしてるけどさ、その、なんていうの、東洋館ね、今の昔のフランスはですよ、うん、殿がそのエレベーターボーイやりながら、うん、お笑いの、ね、修行したところでこうネタができるっていうのは本当に、なんだろう、うん、俺弟子にとっちゃ本当に感慨無量なとこなんだけどさ、ね、で初めてだからね、その、弟子になってさ、たけしさんに褒められたのがね、うん、だって軍団の中で、あれ、やっぱ、客前でネタやってさ、お金もらってんのってお前だけだもんなって、言ってくれてね。うん、偉いよなって言われて、ありがとうございますってさ、うん、すげえ初めて褒められたと思ったけどさ。うん、でも普通逆だけどなって言われて。普通寄せからテレビ目指すんだけど、お前なんでテレビから、寄せ行っちゃうんだろうなって言われてさ、あと大笑いされて。うん、それでも、それで、あれだもんね。うん、ホーキングと二人でさ、トースポ映画大賞の、ビートたけしが選ぶエンターテイメント賞のね、話題賞に、二人で選んでくれてさ。まあ、それもね、落語を二人でやってたっていうのも、そういう殿が、認めてくれてさ。うん。で、俺とホーキングの会にね、わざわざゲストで来てくれたりとかしてさ。うん、本当に、ギャラなんて、本当に、スズメの涙なんてもんじゃないよ。本当に。もっとちっちゃいぐらいのギャラしか渡せなかったんだけど。うん、それでもさ、落語一席やってくれて、うん、で、最後三人でトークやりたいなって言ってたら、おいいよ、じゃあ俺も出てやるよ、それって言われて、うん、出てくれてさ、まあ、本当あの時ありがたかった。うん、大江戸日本橋邸っていうところでね、やったんですけども。まあ、だから俺もウォーキングもほらね、完全のたけし信者ですからね。もう、あんな至近距離で、なんだろう、目の前でもう本当にオールナイトニッポンを聞いてるような感じになっちゃってさ、二人とももうただのファンだよね。もうキラキラ言いながらさ、ゲラゲラ笑ってね、うそんなことが、だからそこってよ、大江戸日本橋邸で、うん、来てくれてさ、で次、今度あの横浜のね、にぎわい座の下にさ、のけしゃれっていう、100人ぐらい入るホールがあるんだけど、うん、そこで今度やるんですって言ったら、じゃあ、ちょっと待ってろってね、スケジュール調べてさ、出て、空いてるから行ってやるよって言われて。で、ね、大変なんだよ、殿はさ、落語やるって言うと、一人で着物が着られないから、北の組の衣装さんの人か、 局の多分あれ TBS だと思うんだけど、衣装さんを一緒に連れてきて、でそこで着付けしてもらうのね。でやっぱそれもさ、もうただっていうわけにはいかないじゃん。あ、当然だよね。そうだからさ、着替えながらさブツブツ言ってたけど俺さ、落語をやるって言うとさ、うん、すごい赤字なんだけどって言われ、ボソッと言ったのがすげえ面白くて。でさ、俺は、まあ、ね、なんて言うんだろう、今まで、まあ、いろんな舞台とかさ、うん、で、まあ、映画もそうか、の時もそうかな、うん、時代劇もんとか出て、その時に衣装さんにね、帯の結び方を教わってさ、まあ、買い口っていう一個しかできないんだけど、うん、それを習ったから、なんとなく、着物は、着られるのね。うん。だそうやって自分でこう、横でこう、パパって着てたらさ、え、お前、ね、何一人で着物着られるのって言われて、あ、はい。いいな、って言われてさ、俺大変なんだよ。ちょっと。連れてね、来てもらわないといけないからなって言われて、やっぱね、金額聞いたらね、そこそこはかかるらしい。まあ、ね、向こうとしてはさ、そんなにいらないっていう感じなんだけど、うん、まあ、どんどんね、気象としてはさ、ただでやってもらう、プロにね、やってもらうわけにはいかないからさ、うん、それでちゃんと、お給金として、なってるんだけど、それ聞いたら、落語やるたびに赤字なんだよねっていうのをさ、ポソッと言われたときはどうしようかなと思ったよな。頑張りましょう。でさ、びっくりしたよ。日本橋でとさ、その野下で出たときに、ホーキングと二人でさ、もうこれがちょっと出せる限界だねっつって、まあ、ぶっちゃけ言うとね、1万円封筒に入れてさ、あ、すいません、今日のこれギャラですって言った瞬間に殿が封筒の中パッて見てさ、わどうしようとか思ったら、お前バカ、お前これ多すぎるよって言われて、えって思ったら、普通ね、まあ、例えばさ、いろんな方の落語会にゲストで出たりするじゃないですか。まあ、例えば志の輔師匠とか、ダンシュン師匠とかね、あとはタイタンのライブとかで落語をやった時の、ギャラって何千円なんですって。うん、だからそれはね、もうなんかしきたりみたいなもんでさ、うん、そんなに多くは もらってねえんだぞっていう風になってさ、ね。だから俺今まで稼いだ金を落語で補おうとしたら何千年働かなきゃいけないんだろうとか、またそこでもポツって言ってて、何千年ってのはすごいよね。普段のその稼いね、もう稼いでるお金を落語で稼ごうとしたら何千年かかるんだろうっていうのをさ言ってて、ちょっと笑ってしまったんです。でもね、ありがたいですよ。なんか二人でさ、今度こういうことをやりますって言ってさ、報告に行くじゃない？ニュースキャスターとかに、現場に行ってさ、こういうね、チラシ見せてね、やるんですって言うとさ、じゃあいいよ、ちょっと待てろってね、スケジュール調べてくれてさ、自分の。うん、で、マネージャーにさ、どうだって、あ、じゃあここに空いてますって、あ、じゃあいいよ、行ってやるって言うんだけど、ビートたけしさんが来るって宣伝ができないのね。まあ、事務所から別に止められてたわけじゃないんだけど、やっぱそれやっちゃうと、多分すごいお客さんが来ちゃうわけよ。うん。とってもじゃないけど、100人ぐらいのキャパのところで、それはちょっとまずいなと思って、うん。で、なるべくその殿の名前を出さないようにってさ、そういうのあったんだけど、でも、じゃない？殿に出てもらうのにさ、呼んできていただいた客がパラパラだったら、これ本当にやばいなと思ったから、大変だったですよ、集客は。ホーキングと二人でね、 うん、まあ、あの、近しい人にはね、うん、それとなく、なんかね、すごい人が出るらしいよって言いながらさ、うん、それで、あの、仕事の時言ってさ、あの、うん、来てもらってたんだけど、うん、でもやっぱね、すごかった。めくりってあるじゃないの、名前ね。うん。いや、もう、そういうひどい話がさ、あの、出てやるのはいいけど、鳥は嫌だぞっていうふうに言うのよ。そんなわがままないでしょ。うん。ねえ、鳥は嫌だってことは、一番目か二番目に出るってことじゃない？うん、その後に俺ら出たってどうしようもないじゃないと思うんだけど、うん、鳥は嫌だからなって言われてさ、で、結局その、お江戸日本橋でやった時も、うん、さ、一生二ホーキングやって、で、殿がやって、俺が鳥やったんだけど、やっぱね、すごいめくりでさ、ホーキング終わって、で、出囃子鳴らしてさ、で、めくりをめくってね、今、うん、殿さ、その講座名が、立川売春っていうね、梅の春って書いて売春なんだけど、そう、それをバッてめくった瞬間にもう客席がざわざわしててさ、うん、ええってなってて、でそこに殿が出てくるじゃん。とさ、もうとか言ってさ、本物本物とか言ってくるさ、みんなお客さんがオロオロしてて、ね、それ見てね、おおとか、わすげえなーと思ってね、さすがだなーと思ってさ、そう。でもね、ずるいよ。タイタンライブ一回見たんだけど、枕ってあるんじゃない？本題の前にね、こう、うん、話す話があるんだけど、そこでさ、さっきさんね、お母さんのさっきさんの話をたっぷりしてさ、うん、その後さ、人情話でさ、ずるいんだよ。大工調べとかさ、人情やおやをやるんだよ。お客さん号泣だよ、もう。すごいなと思ってね。もう落語見に行ってなんで泣かされてんだろうとか思うんだけどさ、みんなに言われたらずるいって。ねえ、さっきのさ、いい話した後にさ、そんな人情話されたらさ、たまんないよね。俺らの時は何やってくれたんだっけな、俺も大学調べだったかな、やってくれて。すっごい嬉しかった。でね、その後トークやってさ。うん、で、さすがに打ち上げはね、来なかった。打ち上げは帰る。俺いいよ。いいよ、お前らの貧乏性打ち上げなんかとか言われて、すいませんって言いながらさ。そうやってね、帰ったんだけどさ。うん、でね、今日はね、まあ、2月の12日なんか、今日すごいんだよ。浅草でさ、ビートたけし入って、なんていうの、新人の漫才コンクールみたいのやってんだよね。竹支配争奪のさ。うん。でね、これがね、もう言って大丈夫だとは思うんだけど、うん。ちょっとね、シークレットでね、清志師匠が言ってんだよ。マネージャーのね、マキさんがね、そっとね、連れてってさ。でもね、たまんないよ、やっぱり。俺も一回だけ見たことあるけど、東洋館、浅草の東洋館、元フランス座でね、うん、2ビートの2人のツーショットが見られるってさ、うん、こんなすげえことねえなって、やっぱお客さんもそれ分かってるから、去年おととい、もう2年連続で行ってるのかな、うん、2人が揃うっていうさ、もうだってさ、去年の楽屋の写真見せてもらったんだけど、あれだもんね、2ビートの間に高田文夫先生が入っててさ、なんて素敵な、スリーショットなんでしょうとか思いながらさ。やっぱりね、あそこでね、その2ビートの、2人のその、姿が見られるっていうのは本当に、なんて言うんだろう。俺も見たいもん。今日の夜になるのかな？ね、たけし杯争奪戦の、漫才、まあ、コンテストか、ね、あるんだよね。それ、でも、花輪くんとかが仕切りやってんのかな？確か。そうだね。漫才協会が多分やってんのかなと思うんだけどさ。ねえ、すごいいいよね。だからまたちょっと写真、撮ったらね、清志師匠のマネージャーさんに、お願いしてね、ちょっと送ってくださいってね、頼もうと思ってるんだけど。 まあそんな1月がいろいろあったんだ。でもう一個ね、面白い、あのすごいこっちはね嬉しかったんだけどさ、あの、まあ、さっきも言ったけどね、あの高校の時のあのお米屋のせがれ、四代続く米屋のせがれが見に来てくれてさ、高校時代ね、あんまりねそんなに仲がいいっていうほどでもなかったんだけど、まあなんだろうね、こんなになってさ、あのよく舞台とか見に来てくれるようになってね。うん、でその後さ、あの池袋の自分家の方に、うん、連れて行かれて、うん、じゃあ飯食おうよっつってさ、まあお米屋さんだから、まあ、あの お寿司屋さんとかね、うん、そういう、まあ、なんていうの、料亭とかさ、そういうところにおろしてるんだお米を。でさ、そのお付き合いのあるお寿司屋さんというところに連れてってもらって、行きました。うん、すごかったね。お寿司って言うと、やっぱ回るもんだと思ってな。これもおかしな話だよね。昔は回ってなかったよね。でも、カウンターで食べるなんてことは、普通のうちではあんまなかったからね。まあ、出前で頼むとかはあったけど、そう、久々に緊張したよ。回らないお寿司。で、注文してさ、あんまり高いもん頼んじゃう。やばいのかな思い出のこんなことを思いながらさ、うん、で笑ったのが、そうね、やっぱお寿司食べに行くっていうと、自分がその、付き合いっていうがあるお寿司屋さんに食べに行くわけじゃない。で娘とか連れて行くんだけど、でずっとそうやってお寿司を娘に食べさせてたから、その娘がさ大きくなって、学校でね、私、回るお寿司見たことないって言い出して、学校がちょっとパニックになったんだって、どこのお嬢様なんでしょうみたいになってさ、大変だったよってさ、笑ってたけど、多いよね。回るお寿司は見たことがない。もう回るお寿司しか見たことないっていうのと違うからね。すごいなと思ってね。さすがだなと思ったんだけどさ。美味しかったね。もう、久々に、感動、しましたよ。お寿司をね、まらないお寿司をね、つまんでね。美味しいね。こんなこと言うとあれだけど、まあね、でもね、今の回転寿司屋さんだって、いろいろね、頑張って、安くさ、いいネタを、取り揃えたりとか、してるわけでしょ？うん、だから、好きですよ、私も、回るお寿司屋さんはね、よく行きますけども。回らないお寿司屋さんはね、なかなかちょっと行けないですけども。でもね、なんかね、ネットで見たらね、なんかね、お寿司屋さんのその、板前さんをね、大将って呼ぶのは、ちょっと間違いだとかいうのを言っててさ、なんで、まあ、板長とかね、そういうふうに言うのかなとかいろいろ思ってたけど、昔さ、俺とんのから聞いたんだけど、長島さんね、ジャイアンツの長島さんが、お寿司屋さんのその、大将に向かって、ヘイシェフって言って、ヘイシェフって言ったら、その、板前さんが、足のことですかいって言ったっていうさ、そのやりとりをどのから聞いて、すげえ笑ったんだけどさ、お寿司屋さんのね、大将に向かってね、ヘイシェフってらねえだろうとか思ったけどさ、長島さんらしくていいなと思ったんですけどもね。すいません。今回は、こんな話をお送りいたしました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
やっちゃばレイディオピーちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、そういうわけでですね、今回もこの辺でお別れなんでございますけど、最後ね、氷の告知でございますけど、3月29日、 国立のねギャラリービブリオというところで、今ねもう頭角をね表していますね、酒場の吟遊詩人と言われている直行くんね、ブツブツブツブツ酔っ払いの話をしてもこれは面白いんですけどもね、直行くんの一軒家丸ごと直行というライブのねゲストで呼んでいただくことになりましてね、直行くんが2席やって私が1席やって、最後はちょっと2人でセッションをやろう、前もね1回やったんですけどもね、私のブルースギターに合わせて、直行くんがネタをやるというね、なかなかこう評判が良くてね、見に来てくれる方もね多いんですけどね、まあちっちゃいとこなんですよ、狭いとこなんでね、チケットがね結構割と大変なんですけども、まあ詳しいことはね私のブログなり何なりに、載せておきますんでね、見に来ていただけるとちょっとね小躍りして喜んでしまう。あ、さ昔さあれだよ、ひょうきん族でね一緒だった方がさ今区会議員か市会議員かなんかんでさ、びっくりしたね、そんな話聞いてね、うん、驚きまくってるところでございますけど、だけでグレートギデーのお笑い音楽館、今回はこの辺でお別れでございます。また次回どうも。